キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られた耳独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ、今回のゲストはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは。軽米町地域おこし協力隊の菅野幸男と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菅野さん、ちゃんとお話しするのは今回初めて。
そうです
よね、ラジオでは。
はい、
はい、
一度イベントでねお会いした時にちょっと、うん、ご挨拶はさせていただいたんですけど、
ね、う
ん、はい、
いやもう今日は楽しみにしておりました。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
じゃあこの番組移住定住促進の番組なんですけれども、
はい、
じゃあまずはですね、菅野さんのご出身伺ってもいいですか。
はい、宮城県仙台市の出身でございます。お、
そうなんですね、はい、そして今は軽米町の地域おこし協力隊として、はいはい、活動歴的には何年目になるんですか。
実は5年目になります。
あ、5年目、
はい
はい、
普通地域おこし協力隊は3年なんですけど、
うんうんうん、
コロナ特例というのがありまして、令和2年度3年度ですかね、
うんうん、
2年分に関しては、活動が制限されたということでプラス2年、
うんうん、
で今年最終年度になります。
なるほど、そういうことなんですね、はい、じゃあ入った時期としては前に来ていただいたんですけど、丸本さんと
1年僕の方が先輩になります。
先輩に、
はい、
なるほど、そうなんですね、
はい、
じゃあ、まあ、そんな仙台ご出身の菅野さんなんですけれども、なぜ軽米で地域おこし協力隊をやろうと思ったんですか。
いいんですか、今から話すと番組終わっちゃいます
って
ぐらい。
ぜひたっぷり。
いやいやいやいやいや、これはね、自分でもねある時、なんで僕は軽米にいるんだろうっていうふうにちょっと思った時期があったんですけど、もともと僕は仙台で飲食店を18から50歳まで、
う
ん、はい、33年間飲食店やってて、ちょっと怪我をしたりとか、ちょっと父がやってた事業とかそういったのをつながなきゃいけなくなったので、50を機に転職したんですね、はい、でそれが、まあ、産業廃棄物とか林業に関する会社を、立ち上げて、いろいろやってたんですけど、そんな時にたまたま宮城県の政策、あ、環境政策課か、
はい、
そちらにちょっとお邪魔した時に、いや菅野さん、岩手県に面白い町があるからちょっと行ってみませんかっていうふうなお話をいただいたんですよね、はい、でその時にいただいて、うん、軽米町 その再エネ推進室っていうところがあるので、
うん、
そこに電話してみてっていう言われたんですよ、
はいはい、
ただこれね、役場の人に言われたんじゃなくて、うん、その県の人に言われたっていうか、県に出入りしてる業者さんか何かだったと思うんですけど、その方からご紹介いただいて、はい、で電話をしました、
はいはい、
そしたら、いやもう担当の者がたまたま仙台に行く用事があるので、じゃあ仙台でお会いになったらいかがですかって言われたのが1週間後、
はあはあ、すごいスピード
が。で、まあ、そこでお会いした時に、うんうん、まず一つ気になったのが、はい、いや配給の街だよっていうのがすごい気になって、あ、配給の街ですか、配給っていう感じだったんです最初は、うん、でなんでっていうと、まあ、あんまりよく存じ上げてなくて、
うん、
ただ娘がすごいハマってて、で、あ、配給の街なのね、うん、みたいな感じだったんです。で、まあ、そこでお会いした時に、いや実は、10日後に、うん、軽米のショックフェスタ軽米っていうのを、 まあ、今度10月の20日ですかねやるんですけども、うんうん、それの5年前に僕が、ちょっと遊びに来ないっていうふうなお話を頂戴したわけですよ、その担当の方に、
うんうんうん、
はい、でじゃあちょっとあの旅行がてら行ってみようかなって思って、
うんうん、
で来ました。たらまあ、想像とは違ってすごい にぎわいで、うん、町民の方々を含めもういろんな方々が集ってるわけですよ、
うんうん、
でたまたまその年って猿なしサミットだったので結構なんかいろんなところからお客様がいらしてて、
うんうん、
いやこれ面白いねなんて思いながら、
はい、
まあまあ観光気分でいろいろ見て歩いて、うん、ああまあ楽しかったなみたいな感じだったんです。はい、そこはまず始まりです。
はあ、そか、じゃあその、まあ、たまたま教えていただいた方がきっかけで。
そうですね、
うん、
でそこだけだったら、はい、まあ一日ちょっと楽しんで一泊して帰ろうだったんですが、うん、ここでサプライズが起きるわけですよ。
サプライズ、
はい、いや私その日って、10月20日だったのかなその日も、うん、でたまたま僕ラグビーをやってたんで、はいはいはい、高校時代、うん、そのワールドカップの日本代表と南アフリカの試合がその日たまたまあったんで、
うんうんうん、
まあカルマイでホテルで、まあ、旅館でゆっくり見ようかなと思ったら、うん、その現地に連れてきてくれた人が、はい、神田さんちょっと飲みに行こうよって言われたんで、
うんうんうん、
その旅館でのその飲むところがあったんで、うんうん、そこに行ったらなんとそこに現れたのが、
はい、
蝶々が、
はあ、
蝶々じゃないですよ、
はい、
蝶々ですよ、
はいはいはいはい、
がいらして、うん、山本蝶々がいらっしゃるんですよ。
すごいサプライズですね。びっくりですね。
私からすれば、はい、って感じですよね、
うんうん、
だって得体の知れない人間が仙台から遊びに来て、うん、その日に蝶々にもお会いできるなんていうのは、うん、なかなかない、
うん、
そしたら本当直入に言うけどいつから来てくれんだい。
お、
みたいな。
もうその話に。
はい。
は
い。で地域おこし協力隊を今募集してるんだけど、うん、なかなか来ていただけなくて、
はい、
ぜひ来てほしいんだけどもよろしく頼むよって言われたんですね。
もう町長直々に。
はい。
すごいですね。
でこれってまあ。男とすると、うん、その町のトップに、
うん
うん、お願いするからって言われたら、うん、来ないわけいかないっすよね正直言って。
そうですよね、
はい、で、いやいつから来るんだい、来月か再来月かとか言われていやちょっとそこれはとか言って、
うん、
じゃあ来年の4月に、
うんうんうん、
あの検討しますと、
はい、
いうことで、その後も一回一二度足運んだんですけど、うんうん、まあ皆さんよくしていただいて、
うんうん、
あ来てみようかなっていうような感じで、まあ、ちょっと思い切って来てみました、
はい、なんかすごいいろんな偶然が重なって。
そうなんですよ、うん、だからほら喋ると、
はい、
番組終わっちゃいますよっていうことなんですね。
なるほど、はい、いやでもすごいですね、蝶々から直接っていうのを初めて聞きました。
いや、うん、多分なかなかないですよね、うん、
だいたいその、ま、募集してそこに自ら応募して、
はい、
でなんかわからないですけど選考があってとかそういう感じですよね、はい、きっと、はい、うん、すごいですね。
いや今でもそれはすごい嬉しいなと思ってます、うんうん、やっぱりなかなかないなと思ってるんで。
そうですね、
はい、
いやでもこうしてカルマイに来ていただいて今すごくいろんな活動もされているじゃないですか、
はい、
で実際にその仙台からカルマイに来てみて、うん、まあ、どうでしたか。その何度か足を運んでいたということなんですけど住んでみて感じたこととか、うん、
とにかくその赴任した4月、
はい、
まあ、2週間隔離から始まりまして。
あーそっか、
はい、で当初は僕は仙台を中心に活動して要は例えばカルマイの商品とかそういったのをいろいろ PR して歩いたりとか、うんうんうん、そういう方がいいかななんていうふうに思ってたんですけど、うん、もう活動にものすごい制限がありまして、うんうん、なかなかその辺がねできないなっていうふうなことがあったんで、うん、まあ、そういう制約がありながらだったんですけどもイベントはもう全然ダメ、
うん、
よそに出てってやっぱり PR して歩くのもこれも制限がある、
うん、
なかなかこれ大変だなと思いつつ、
はい、
そんな中で僕がちょっと始めたのが、うん、朝のウォーキングだったんですよ。はい、で朝カルマイ町にはハートフルスポーツランドっていう、
はいはいはい、
とっても素敵な場所があって、うん、そこを朝1時間ウォーキングをしてたんですけど、うん、なんでこの話をするかというと、はい、カルマイでウォーキングをしました、
うん、
まあ仙台に戻った時も同じ感覚で、うん、まあ仙台にも家があるのでね、
うんうんうん、
仙台でウォーキングをした時になんじゃこれはって感じだったんですよ。
ほう、なんじゃこれは。
仙台に住んでる時には全く感じなかった空気が、うん、こんなに排気ガスが臭くて、うん、っていう感じだった。カルマイを歩いてると、うん、もうまあその季節になるとやっぱりどうしても肥料の匂いだとか、うんうん、そういった匂いはしますけども、うん、すんごいやっぱり空気が綺麗、うん、
確かにそうですね、
うん、ね、夜はもう満天の星空が見えるし、うんうん、そのなんだろう、いろいろ不便は感じますよやっぱり、うん、例えばコンビニの数が少ないだとか、いろんなものが手に入りにくいとか、うんうん、遊ぶとこが少ないとかあるけれども、やっぱり住めば都で、うん、もう5年目になりますけど、うん、特に不自由感じないんですよね。欲しいものあったらアマちゃんとかにね。
そうですね。
だし、まあ遊びに行くって言っても車走らせれば、うん、こう1時間とかで大体ね行けますし、だ、うんうん、からいいこ悪いこと最近あんまり感じないですよ。
そうなんですね、はい、いやでも確かに空気は本当に綺麗ですよね、
うんうん、間違いないですこれは、うん、
確かに、
はい、
いいですね。なんかやっぱり地元にいるとどうしてもなんだろう、魅力に気づけていない部分とかもうん、逆にあったりするので、ずっと住んでると。
それはいっぱいありますよ、
うん、なのでなんか地域おこし協力隊の皆さんだとかがこうやって活動してくださることによって気づけることいっぱいあるなって本当最近思うので、
例えばですけど、うん、僕もあんまり、ね、気づかなかったんですけど、うん、丸本さんが赴任してきた時に、はいはい、長倉大橋っていうところがあるんですね、うん、はい、カルマイからその八戸の方に南郷の方に抜ける道ですけども、うんうん、あそこの橋の上からの景色ってすんごい絶景なんですよ、うんうん、でもうカルマイの人とかに話するともう当たり前なんですよね、
うん、そうですよね、
うん、で僕らからするともう高所恐怖症なので腰引けながらこうスマホ構えるんですけど、うん、なんか写真何枚も撮りたくなっちゃってみたいなのがあるんですけど、うんうん、そういうのにしてもそうだし、うん、なんだろう、いっぱいいいものあるし、うん、いいところはあるんだけど、うんうん、なんだろう、もう当たり前みたいな感じになってて、うん、ただ今カルマイはすごく変わってきましたよ。
あ、そうなんですか、うん、
一番は浮かめ感です。
あ、ですよね、
はい、
うん、
だから浮かめ感ができて、うん、配給のその映画をやったりとか、うん、まあ、今回のど自慢もやりました、うん、ちょっと今企画してるのは何でも鑑定団なんですけど、うんうん、お宝集まってなくて今ピンチピンチピンチなんですけどね、うん、
そこ募集してましたもんね。
そうなんですよ、うんうん、20日の日、
うん、
20日の日、明日になるのかな、
うんうん、そうです ね
20日の日に、まあ、カルマイの役場の隣の農業環境改善センターというところで、うん、ちょっと募集のお手伝い。なんでかというとね、
はい、
めんどくさいんですよちょっとその申し込みの仕方が。
そうなんです。
写真を3枚撮ってとかエピソード書いて、はい、自分がこれぐらいかなという評価額を書いてみたいなのがあって、やっぱりちょっと年配の方、まあ僕も間もなく60だけど、
うん、
ちょっとめんどくさい、
うん、
写真を撮ってプリントアウトして貼り付けるっていうのはなかなか難しいじゃないですか。
プリントアウトしなきゃいけないんですね。
そうなんですよ、うん、データで送れるんだったらね、まあいいんでしょうけど、それのお手伝いをしながら、20日の日にやろうかなっていうことで、うん、ぜひ二戸地区の皆様も、うん、ご応募いただければ嬉しいなと思ってるんですけど、
う
ん、
そうか、必ずしもカルマイに住んでいなくても、
あ、もう全然
近隣でもいい
ですね。結構ね、盛岡とかあっち滝沢とか、
うんうんうん、
そちらからもお宝集まってます。
あ、そうなんですね。
川口さんもぜひありませんか、なんか
頑張って探します。じゃ
あ、いや本当ですよ。約束しましたよ
今。あら、やばい
一応締め切りはね9月25日なんですけど、うん、
はい、
少し余裕を持ってますので、まあ9月いっぱい10月の1週目ぐらいだったらなんとか対応できますので、うん、 あの蔵とかそういうのをお持ちの方とか、あのすごく高いものじゃなくていいんですよ、うん、みんな1000万とか100万とかしなきゃダメなのとか言ってるけど、うん、そんなことないです。昔使ってたおもちゃなんだけどこれなんか希少品なんじゃないかなとか、うん、いろいろあるじゃないですか。
そうですね、う
ん、ぜひあの探してみてください。押し入れとかで眠ってるようなもので結構ですんで、うん、
ですね、まあ、はい、お気軽に参加してほしいですね。
ぜひぜひお願いいたします。
ここで県北広域振興局からグルメランチ&ラテアート体験交流会のご案内です。県北広域振興局では出会い結婚応援イベントグルメランチ&ラテアート体験交流会を開催します。開催日は10月20日日曜日、会場は二戸市のレストランモヌール。参加条件は20歳から45歳の独身の方で、男性は県北地域の市町村に居住または勤務している方、女性はどなたでも参加可能です。女性限定で盛岡駅からの送迎を行います。申し込みの締め切りは10月15日です。詳しくは岩手県県北広域振興局のホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。
なんか今聞いたお話でもすごいいいところたくさんなんだなっていうのが伝わってきたんですけれども、まあ、ちょっとこういうお話聞いた後であれなんですけど、逆にちょっとこれもっと改善したら良くなるんじゃないかなとか、
うんうんうん、
そういうふうに思うことってあったり
しますか？例えばですけど、若者移住定住とかを中心に考えるとすれば、うん、先日もその東京の有楽町の、うん、あの交通会館であったザ・岩手デーかな、
はい、
移住定住のテーマで、まあ、岩手県の市町村全員全部行って PR 活動とかしてる時に、うん、まあ、あの軽めに興味を持ってくださる方とかもやっぱり結構いらしたみたいなんですけど、うんうん、やっぱり住宅事情とかがまだまだ僕ら整備されてないのかなっていう感じはするんですね、うん、要は移住定住する人っていうのはアパートとかに住みたいわけじゃないじゃないですか、
う
ん、
ね、
例えば、まあ、古民家、まあ、理想は古民家だったりを、うん、まあ、リフォームとかリノベしたりとかってして住みたいなとかあるんですけど、うん、なかなかその、なんだろう、物件はあるんでしょうけど表に出てこない。
あ、そっか、うん、
例えばですけど一軒あっても、息子夫婦は、東京とか仙台とか行っちゃった、うん、だけどもうお父さんお母さんはもう例えばお亡くなりになって、うん、空き家がある、
うんうんうん、
だけどそこに荷物が置いてある。
あ、よくありますよね、う
ん、とか、まあ、仏壇とかその辺が置いてあったりとかするので、うんうん、本正月は帰ってくるんだっていうようなのがやっぱり多いのかなって思ってて、うん、私来た時になんか、まあ、私なんかは今単身で来てるから、うんうん、アパートでも全然いいですけど、うん、まあ例えばもう本当に今後永住とかを考えたりとかする人たちだったら、うん、アパートよりもねやっぱり戸建ての方が良かったりするじゃないですか、
うん、そうですね、
都会だとほらマンションっていうかっこいいもの、うん、あるじゃないですかまず
そうですね、
だけどまあローカルなところだったらもう庭があってとか、
うんうん、
家庭菜園そこでやりながらとかそういうのがまあちょっと情報が少ないのかなって、物件がないっていうんじゃなくて情報が少ないのかなって思ってるので、
うんうん
うん、まあ、若者向けの住宅なんか作れたらいいですねなんていうふうな話は、うん、あの役場内とかでもしてるんですけどね、うん、
確かに そうですね、情報は、うん、少ないのかもしれないですね、うん、軽前に限らずだと思うんですけど、うん、でもやっぱり住むって本当に基本のことですからね、そこはちゃ確かにちゃんと、うん、情報提供欲しいですよね。って思ってもでも住むところとかどうなんだろうっていう、うん、
仕事仕事ってよく言うじゃないですか、う 仕事あるのって言うけど、はい、今やっぱりオンラインとかそういう風なのでね、やる仕事とかもいっぱいあるじゃないですか、うんうん、でお買い物がどうのってもさっき言ったように荷物通信販売系のもので手に入るし、うんうん、移動手段って言っても軽めって不便なのかなって思うけど、うん、まあ新幹線だって今二戸まで、うん、2、30分で来て、で仙台まで1時間、うん、東京まででも2時間半3時間弱で行くわけじゃないですか、うん、そしたら別に不便じゃないよね。
そうですね、
うん、
確かに、うん、なんかこれまで結構お仕事やっぱりないとねっていう話も多かったんですよ、うん、でも今の聞いたら確かに住むところ本当大事だよなって
って思います、やっぱり、
うんうんそこが良くなれば、ね、もっと、まあ、若い方もそうですけど、あのお子さん連れの方とかも、ねうん、来たいって思うかもしれないですもん ね、
そうですね。子育ての環境ってすごく良くて、
うんうん、
やっぱり例えばもう18歳まで医療費がタダだったりとか、
はいはいはい、
そういうのってやっぱり僕も子育てした時にやっぱりちっちゃい時すごいお金かかってたと思うんですがね、うん、そういうのが ないっていうのはすごくいいし、うんうん、やっぱりなんだろう、住めば都で、うん、そういう情報をキャッチして自分たちと照らし合わせて、いや普通首都圏にいたらこれぐらいかかるものが、うん、これしかかかんないよねって言ったら、まあいろんな別な教育にお金かけたりとか旅行しに行ったりとか、うん、なんとでもできるので、若い人たちにそういう視点で PR していきたいなっては思ってますけどね、
うん、そうですね。じゃあ今後まず若い方どんどん増えていくことを願ってですね、
うん、まあそこもねやっぱ PR なのかなって思ってて、
うん、そうですね、
さっきこの収録する前にお話しましたけども、はい、うちに地域おこしの第4番目で来た足立さんっていう方がいるんですけど、うんうん、彼が今いろんな PR の仕方、X を使ったりとか、うん、そういった PR の仕方してて、多分川口さんあるじゃないですか、最近 SNS 等々でカルマイの記事って目にするの多くなりましたでしょ、
うん、もうすごい増えました。
うん、やっぱりそういうふうな、まあそういうのが好きな人が今回来てくれて、
うんうん、
私とか丸本さんってまあご存知の通りヘラヘラ喋る方なんですけど、喋ってるのって抜けていくだけなんですよ。
あうん、
だから例えばテレビとかラジオとかっていうのは、うん、すごくやっぱインパクト強いんですけど、うん、ヒュッといっちゃう、
うんうん
うん、新聞とか SNS とかって一応形に目にしない人も多いですけどね、
うん、そうですね、残りますからね。
そうなんですよね、うんうん、やっぱり最近思ってるのは、うん、やっぱ小渕さん、
あ、はいはい、
やっぱりあの久野平の小渕さんがすごいやっぱりインパクト強くて、うん、ああいいよねって思ってて、うん、私ら地域おこし2人しかいない時にちょっともどかしさを感じてたんですよね。なんでかというと自分たちできないから、
うん、
発信して口でいろいろ言ったりとかって言っておちゃらけて楽しくっていうのはできるんですけど、うん、やっぱりそういうふうなのがなかなか、やっぱり小渕さんみたいになかなかそういうのはできないっていうのが、うん、もどかしさを感じてた。で今回まず来て、まあそのね、道筋はちょっと違うのかもしれないけれども、うんうん、PR だけはちょっといろいろしていきたいねっていうふうな話はしてたんですけどね。
そうですね、いろいろやっぱり今本当に SNS で情報を得ることが多いので。
そうですよね、
うんですね、今後もカルマイの情報発信楽しみにしています。
そうですか、
はい、
よろしくお願いします。
ぜひあのラジオの方もいつでもお待ちしてますので、
呼んでくれればいつでも来ます。
ありがとうございます。
呼んでくれればですけど、
もう呼びます、もちろんです。本当にね、あの引き続きよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます、
はい、で、じゃあそうですね、番組もだいぶ、お時間が迫ってきたんですけれども、最後宣伝したいことなどあればぜひよろしくお願いします。
よろしいですか。
ぜひ
9月の14日に新発売になったものが2種類ございまして、はい、猿なしアイスとエゴマアイスというのを、カルマイ町産業開発と、大野ミルク工房さんのコラボでですね、
はいはい、
新商品が出来上がったんですね、
うん、あ、もうじゃあまだ出来たて、
はい、
ですね、はい、14ですもんね。
14ですね、うん、13日の日に、商品の発表会がございまして、14から販売開始になったんですけど、はい、これがですね、ちょっと試食を僕もさせていただいたんですが、うん、これお土産にいいよね。なんか猿なしアイスっていうと、まあ猿なしのソフトなんか召し上がったことありますか？
あります。
ちょっとこう酸っぱいという感じなんですけど、うん、このね猿なしアイス、今回はまあミルク系になるのかな、うん、ちょっとねクリームチーズっぽい感じに酸味があるみたいな感じなんですね、うん、食べた時はクリームチーズみたいな感じ で、うん、で後味にこう酸味がちょっとこうくるみたいな感じで、いや私試食した時に、まあ、一緒に同じ協力隊の丸本さんと、うん、これうまいねいいんじゃないなんていう風な話だったんですね。でもう一つエゴマアイスの方もすごくこう食べやすい感じで、うん、いや今回これはちょっとブレイクするかなって思っていました、うん、はい、でまだ発売開始したばっかりですので、まあ、軽米町の、みるみるハウスとか物産交流館とか、うん、そういったところが中心になるかとは思うんですけど、近いうちに多分ナニアトさんとかその辺とかにも置くようになるかなと思いますので、見かけたらぜひ一度、食べていただいてですね、うん、前に僕ら開発に携わったダディバ、
うん、はいはいはい、
ダディバです、
ダディバ、
ダディバ大黒醤油さんのね、冷え味噌チョコアイスなんかと、うん、まあ合わせてですねお買い求めいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、なんかもう新商品も出たということで、はい、いいですね。ちなみに一つおいくらなんですか？
はい、ね、猿なしアイスの方が378円税込みですね、うん、はい、でエゴマアイスの方が324円になります。
パッケージすごい可愛いですね。
はい、猿なし、猿なしアイスの方には猿なしがついてまして、うん、今エゴマアイスの方にはヒエポンが、はい、あります。
でも一目ですぐ分かるデザインと、
そうですね、うん、はい、まあちょっと癖になる味かなというふうに思っておりますので、うん、ぜひぜひお試しくださいませ。
はい、ラジオをお聞きの皆さん、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでここまでたっぷりお話伺っていきました、今後ともよろしくお願いいたします、はいはい、ということで今回は軽米町地域おこし協力隊の菅野さんにお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
キュンとカシオペアライフ、そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。